主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第170回です。
170、
はい、
はい、
あのね、ケリーさん、生まれて初めて
生まれて初めて
民泊しました。
あ、その人の家に曲がりみたいな。
そうそうそう、ね、ちょっと金沢、
ああ、なんか前言ってましたね、
金沢に旅行に行ったんですけど、もうビジネスホテルが高いのよ。
あ、まあ、今なかなかね取りにくいですよね、
うん、で、私たちもやってるこのポッドキャストですよね、これポッドキャスト、
あ、これ、
うん、ああ、で、同じようにですね、ポッドキャストをやってる番組に、たくらみボーイズという、
たくらみ
ボーイズ、
ボーイズ、
はい、たくらんでる番組があるんですよ。
不穏ですね。
そのたくらみボーイズたちはですね、
うん、
金沢の人たちなんですよ。
だボーイズなんで、ね、いっぱいいるのね。
そう、3人なんだけど、
ああ3人か、
うん、いて、でその人の、そのたくらみボーイズのメンバーの一人が、あの一軒家持ってて、そこをね民泊として、
ただそれ知り合いに泊まったって意味じゃないわけ、うん、いや、それ一応商売としてやったわけ。
まあ、
商売っていうか、
サイドサイドビジネス。
ははは、
まあ、メインとしてはやってないんだけど、まあ、仕事の片手間、
まあまあ、ね、まあ、まあそういう形
やってるのを番組聞いて、ポッドキャスト聞きながら思い出して、あの問い合わせてみたんですよ。そしたらいいですよということで止めてもらったんです。
それご面識はないわけね、
初めて。
そのキャ、なんだっけ、リスナーとしては知ってる
けど、ね、あ、リスナーとして、僕はリスナーとしてたくらみボーイズたちを知ってるんだけ
けど面識はない、
ない、
はあ、
でそこに泊まりに行ったんです。その、あの民泊の建物、
は
あ、ホテル名みたいなのが、
は
あ、あのたくらみハウスという名前なんですよ。
あ、というあの一応野号なわけ。
え、そうそうそうそう、
それ調べれば出るわけね。
あ、出てきます、
は
あ、で、あの本当に普通の一軒家、
は
あ、うん、で、あのたくらみボーイズのメンバーの人が一人住んでて、
はあ、
そこに泊めてもらって、
へ
え、で安く泊めていただいて。
あ、そうですか。
あのすごく旅費が浮きまして、
うーん、
良かったです。あのね、今民泊民泊ってよく聞きますが、まあ、
よくね、聞くよね、
いいも悪いもいろいろでしょうけど、うん、本当ね、金沢って北陸新幹線が開通してから、あのホテルがグーンって値上がったそうで、
いやー本当にね、もう一回金沢泊まろうと思ったけど大変でしたね。
ね、でなんかそのたくらみボーイズの話によると、もうあの北陸新幹線開通前は、
うん、
あのその金沢で地元の人が飲んで、
うん、
終電乗り遅れてもビジネスホテルとかで5000円ぐらいで泊まれたのが、今も8000から1万ぐらいするので、泊まる気がなくなっちゃって、お金を落とさなくなったって怒ってますね。
なるほどね、
そういう見方もあるのか。観光客重視もいいけど、地元民のこともいないとね。
いや今地方都市本当に泊まれないよ、宿が全然取れ
へん、うん、え、本当、あの金沢はまあ泊まるの大変だったんだけど、うん、他はちょっと楽だったんですが、
うん、
で、あのぜひよかったらですね、皆様あのポッドキャスト番組がたくらみボーイズ、
うん、
で、民泊がたくらみハウス。
あなたなんかお出になってたよね。
あ、聞いた。
いや、まあなんかサクッと聞いたんだけど。
あの酔っ払った勢いで、
ひどい内容でしたけど。
あの番組をちょっと収録させてもらったんですけれども、
はい、
たくらみボーイズのホームページ、
うん、
まあ検索してもらったら出てくると思いますが、うん、それからあのツイッターありますので、たくらみボーイズ、
うん、
しんごさんという方か、ハムさん。
ハムさん
があのパーソナリティなので、その2人の、ね、ツイッターがあります。そちらの方に問い合わせてもらって、スケジュールが向こうさんのね、スケジュールが合えば、
あ、いつでも OK ってわけじゃない、
OK ではない、ちょっとお仕事しながら なのでちょっとそこは問い合わせてもらえればいいですけど、で、うん、あの金沢駅から歩いて15分ぐらい、
ああまあまあいいじゃないですか、
だからちょっと飲みに行こうかって歩いて行けるし、で朝もねもうあの見送ってもらうの迎えに来てもらうと自分たちで歩いても来ちゃいました、
へ
え、なんか立地条件いいところで、
あそうで
か、はい、
へえ
よかったです、皆さん、
ね、何よりで
金沢のに行く際はぜひたくらみハウスへ、
それってその人と一緒にいるわけよね家に、
うん、
一切会話しないとかってわけじゃないよね、
あなかったね、つか会ってあの僕たちは金沢行くよって言って、うん、お昼に金沢着いて、うん、夕方までずっとあの観光案内してもらって、
あその
ハムさんにね、うん、あの観光案内してもらって、ああで家帰ってその家主がみそさん、
わけわからん
みそさんで、みそさんが仕事から帰ってきてからあの2人と一緒に金沢のおすすめの居酒屋に連れてってもらって、あの北陸料理を、
民泊っていうのはそういうもんなの、
いやこれはまあ僕に
接待
してもらった
んだよ ね、
で家帰ってまた宅飲みして、ヘベレケにみんなヘベレケになって、
はいはい、
お客様の部屋で僕は寝ました、自分で布団敷いて、
普通はそうなんでしょ、別に行ってなんかちょちょって挨拶して自分の部屋みたいなとこ行って寝て、別に
まあそれもそんなパターンもあるんじゃないです、
ね、うんうん、まあいろいろあるんだ、
うん、まあちょっと、まあ、ケリーさんが訪ねたからビッグ対応だったのかも、まあ、まあ
それはそうかも、それは一般化はできない、
はい、
は
あ、でもあのまあこんな感じだったら僕ちょっと楽しいかもって思います、
うん、うん、まあそらそうでしょうね
はい、宣伝はこんな感じでいいかな、はい、さあ今日はですねちょっと戦国物をやりたいんですが、戦国物安土桃山時代の話なんですが、さあ真田丸の、
うん、
大詰めです。
そうですね。
はい。
佳境ですね。
はい。なかなか今回の大河ドラマは気になって気になって、
うん、
まあ、よっぽど何か用事がない限りはリアルタイムで、
あそうですか、
見たいなと思うぐらいなんか引き込まれていましたが、
うん、
で、まあ、真田幸村についてじゃないんですけれども、うん、まあ、あのドラマ大河ドラマを見ててですね、こう気になったのがあの豊臣時代の豊臣政権末期の頃に出てくる五大老と五奉行ってあるじゃないですか、うん、であの人たちってなんか徳川家康とか石田三成っていうのは大抵出てくるんだけど、
うん、
他の人ってあんまり出てきたり出てこなかったり、
あ五大老、
ええ、あの、
はあ、
役があ なんか雑な扱いだったり、
五大老なんてでも結構有名人ばっかりじゃないですか、
そう、まあ、有名、まあ、そうだけどもなんかでね、でその五大老にしても関ヶ原の合戦以降って、
うん、
どうしたのかっていうとなんかよく知らないな、
ああ、
うん、なのでちょっとその、ね、五大老って戦国武将大名としてさすがにケリーさんでも知ってますけど、
うん、
なんかその後どうしたのかなとかというのをちょっと触れてみたいという企画です、
うん、うん、
でまず今回は五大老
五大老、
はい、特集しますが、うん、五大老というのは、徳川家康、
うん、
前田利家、
はい、
宇喜多秀家、
上
杉景勝、
うん、
毛利輝元、
ね、
と聞いておりますが、うん、まあ本当に有名な人たちですけれども、
うん、
なんで五大老はこの5人なの、秀吉が指名したんですか。
秀吉でしょうね。まあまあどう見たって一番大きい大名ばっかりでしょう。
あ、うん、その豊臣政権の時の大大名、
まあ、豊臣家にある程度ゆかりがあって、うん、まあ、一番上からの大名みたいな感じじゃない？
あ、長宗我部とかは？
長宗我部とかはもともとほら外様っていうか敵対してた関係だし、
毛利だってそうじゃん、
まあ、毛利家はほら結構養子して縁組とかしてるし、あ、まあ、まあどうなんよね、そう言われればそうかもしれないけど、
うん、だから島津とかないじゃん、
うんうん、
じゃあ黒田長政、黒田さん、黒田官兵衛はとか、
あ、
うん、っていうとなんでこの5人なのかなっていう素朴な疑問ですが、
うん、
まあ、簡単に言うと、まあ、大大名、
まあまあそうでしょうね、ある程度政治力と経済力があるっていう感じかなと思うけどね、
はい、この5人とあともう1人小早川景隆も五大楼に入ったり入らなかったりってで名前出てきません？
あ、そうなんですか、
うん、
高影？え、これ
か、高影、小早川
高影、高影、
ね、高影、うん、ちょっとこの6人を、
六大楼、
はい、うん、を、ちょっと軽く触れて見、
うん、
ます。で、特にその関ヶ原の合戦後どうだったのかなみたいなのをちょっと見たいなという回です。
うん、
で、まず最初、まず徳川家康なんですけど、
うん、
これなしね。
まあまあまあね、
うん、まあ、ご存知の通り
言わずもがないでしょうけど、
は
い、
なので他の5人をちょっと紹介するね。まず最初、前田利家、
うん、
ね、この人は秀吉と幼なじみじゃないんだよね、
もう織田家に仕えてからの仲間ですよね、
もう古くからの同僚、
まあまあそうやね、
ですね、加賀百万石の、
うん、
初代ですよ ね、
そうですね、
行きましたよこの間、あの金沢城、
あ、今更初めて、
初めてじゃない、
あ、違うでしょ、
この間そのタクラミハウスに行った時に、あ、あの行きましたけど、
うん、
僕ね前行った時は改修工事中だったのかな、
あ、今ねいろいろ復元したり、うん、結構やってますよね、
綺麗に真っ白結晶で、うん、なってましたね、
大学が移ったんだよ、
大学があったな、
もともと金沢大学のなんかキャンパスがあったんでしょ、中に、
ああ、そういうことね、
うん、
あ、なんか全部はね見て回らなかったんですけど、
矢倉とかね、あの、うん、こういう長い多聞矢倉とか、
うん、なんか ね門をねなんか復元して、
はいはいはいはい、
でなんかしたとこを見てきましたね、
うん、
うん、で、あれ天守閣ってなかったの、金沢、
もともとなかったんじゃないかな、計画あったけど、うん、まあだからあまり大きい藩なんで、
はい、
天守閣作ると警戒されるからっていうの
は、
ま
あ、
ずっとなかったっていう
江戸時代からでね、まあ、
そうですね、
うん、なるほどね、でまあ一緒にずっと織田時代から働いてきて、
うん、
で豊臣政権になってからは利家は秀吉の配下になるの、
うん、
そうですね、
うん、
で、もう右腕みたいな存在だったんですが、
うん、
秀吉が亡くなった8ヶ月後に利家も亡くなっちゃいます、うん、だから秀吉と、あ、ごめんなさい、前田利家と徳川家康が、
うん、
ビッグツーだったんだよね、大名の中では、
なるほどね、
で前田利家が死んじゃったから家康がどんどんさらに威張ることになっていったと考えていいのかな、
うん、
はい、でもさ家康と前田家って、
うん、
本当に戦したら徳川家の方が強そうな気がするんだけど、
まあ、領地とかはね断然徳川家の方が大きいけど、まあ、だ要するにただじゃ済まないって話でしょ、まあ、徳川家もある程度やっぱり傷がつくから、
はいはいはい、
そうなればまた他の例えば上杉とか動けば今度徳川家が危ないって、
なるほど、
ね、差しでやればそれは多分徳川家が勝つだろうけど、でもねその無傷では済まないっていうから、まあ、なかなか戦はできない、
はい、前田利家は60歳で亡くなります、
60か、
ちょっとこれね あの今からちょっと年齢も言うんだけど、ちょうど1600年関ヶ原の合戦の時何歳だったかっていうのをちょっと言いたいんですが、あの数え年とか、
なるほど、
ちょっとそれで若干差があると思いますが、まあまあ、
2つ3つは誤差があると
、それぐらいだと思って聞いてください。続いてですね、宇喜多秀家。
宇喜多、
はい、この人今回の大河ドラマでも、
うん、
よく出てましたよね。
北さんね、
うん、でもよく知らない。
あ、
うん、だ秀家は浮田家ってさ、
うん、
あのあれだよね、備中だよね、
岡山ですね、うん、
だからちょうどひなんだっけ、本能寺の変があるまでずっと戦い続けてたとこ、備中高松城とか、
あ高松と、うん、あれはまあまあ毛利家の、まあ、だ浮田家も結構ひっついたり離れたりで、まあ、あの頃は多分毛利の味方でしょうけどね。
浮田直家の、
直家がそうですね、結構このなんていうの、裏切ったり裏切られたりってい
う、はいはいはい、なんかそういう人でしたね、
うんうん、
なんだっけ、黒田官兵衛の時やってたのはあの、
うん、
誰だっけ、あの人、
あの人ね、
あの人ね、
うん、
うわ出てこない、
名前、顔は分かんないけど、
顔ね、そうそうそう、うん、あのトレンディ俳優ね、
ね、
あの歌手だった人、あの人もっくんじゃない、陣内、
あそうそう、陣内貴教、うん、貴教友則、え、だだっけ、
友則や、
どっちがどっちだか、
陣内さん、
陣内さん
がちょっと嫌味な役でね、あの策略家っぽい感じでやってましたが、それの子供なんですね、うん、で、本能寺の変の後家督を継いでた浮田秀家は、豊臣秀吉に従うことになります、
うん、
まだね、あの浮田秀家があの家督を継いだのは小ちっちゃい子供の時だったので、
うん、
秀吉はですね、秀家を、まあ、自分の子供のような感じで受け入れていたところから、もともと戸様大名、秀吉豊臣の戸様大名なんですけれども、
うん、
まあ譜代大名のような感じで、
はい、
まあエコひいきされてた、気に入られてた、気に入られてて、で、47万石を、
うん、
の領主大名をやってました、
うん、
で関ヶ原の合戦の時はですね、うん、浮田秀家28歳なんですよ。
お
男組の高橋くんだったけど、あ、
はいはいはい、
だいぶサバ読んでますね、そうすると、まあ、あとは40ぐらい、40過ぎてるでしょ、
それぐらいいってますか、
20ぐらいサバ読んでるのかもしれませんよ。28で、ってすごいね。
西軍のね、実質主力だしね、浮田って。
で、この関ヶ原の合戦では、まあもちろん豊臣方につきまして、西軍の副大将になりますが、うん、もちろん負けました、
うん。
で、関ヶ原の合戦後はですね、薩摩の島津にかくまわれていましたが、
うん、
1606年、捕まります、幕府に捕まります、
うん、
で浮田家は、もう関ヶ原の合戦以降は改易、
そうね、
なくなっちゃうと、
うん、
で浮田秀家は、死罪になるはずでしたが、八丈島に流罪になります、
うん、
で死ぬまで八丈島で過ごしました、
うん、
1655年84歳で亡くなったそうです。だから30歳ぐらいで関ヶ原の合戦をやって、残り50年は八丈島で暮らしてた、すごい人生ですね。出れなかったのかな、こう八丈島行ったことあります？
八丈はないな。
よく流罪になる島だよね。
いや、まあ流人の島でしょ、
うん、なんかこの辺はよくちょっと知らなかったですね。なんかその後、
ああそうですか、
うん、
あれでしょ、前田家の縁石だから、ずっと前田家が援助してたんでしょ、八丈島でも。
あ、そうなの、仕送りしてもらってたんですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
これこういうさ、こう浮竹海域ってお取り潰しになるじゃない、
うん、
じゃあお取り潰しされたお殿様って、まあ、江戸時代にたくさ
ん
いるわけじゃない、
うん、
ああいう人たちってどうしてんの、こうやっていろんななんかお金持ちの大名に援助してもらってたりとか、家臣のもの
に、ああまあまあそうですね、大体お預けって言ってどっかのお家に、どっかの大名家に預けられて、うん、まあそこで終わっちゃうとか、
ああ
大名でそうやね、全くの浪人になるとかっていうのはまあまあ最初の頃あるかもしれないけど、まあ、大体どっかのお家に預けられて、まあ、そこで飼い殺しにされるっていうのが多いかな。
なるほど、
うん、
はい、続いて上杉景勝です ね、はい、上杉謙信の甥っ子です、その辺ね、顔はイメージしてもらうのは北村一輝で、
ああ いやそうなんですか、今のあの人じゃないの、なんだっけ、
あそうだ遠藤憲一だよねなんかあのやっぱドラマによってさ、あの天地人の時はさ、まあ、主人公のファミリーじゃない、
はいはい、
で今回はちょっとおじさんじゃない、
うん、
あの雪村がお世話になったおじさんじゃない、
うん、
なんか描かれ方が遠藤憲一の上杉快活はなんか自分ではっきり決められない、
そうやね、ちょっとこう若さに憧れるというか、うん、その、うん、
ね、あの一期の時、北村一輝さんの時はかっこよかったけどね、
そそ
違いますが、上杉景勝、関ヶ原の合戦の時はですね、44歳ですね、
うん、
油に乗ってる年頃ですが、
ね、
上杉景勝も西軍ですね、うん、あでも関ヶ原の合戦には参加してないんだよね、上杉って、
関ヶ原自体だよね、まあ、あの大きな戦いの、まあそのね、北では戦ってますけど、
この1600年の当時はもう越後の大名じゃないよね、
会津ですね、
会津の大名になってて、うん、徳川家とドンパチ、
うん、まあまあ、
だって福島県で
小山でね、小山評定ですね、小山まで攻め上ったところで、
小山って、まあ、福島の小山、
栃木かな、
あれ栃木なの、
小山、小山、
うん、
そこであれでしょ、こう三成が挙兵したっていうのが分かって、
はい、
で引き上げて、で伊達とかと戦うんでしょ、
そうですね、伊達政宗と戦ってますね、
うん、
会津征伐、徳川家康は会津征伐で、
うん、
まあ今言ったように戦っておりました。この戦、この戦は会津征伐で、あの伊達政宗とか攻めてきた時は、
うん、
勝ったの、負けたの、引き分けなの、
勝ったんじゃないですか、
勝ったんだ、上杉が勝ったんだ、
連戦してますよね、
あ、うん、でそれは家康にとってはムカつく話ですな、
そうですね、
なので、関ヶ原の合戦後は、あのこの関ヶ原の合戦より前は会津120万石だったんですが、
うん、
戦後は30万石、
はい、
で米沢に移されちゃった、
そうやね、
はあ、だいぶ4分の1に減らされちゃったんだね、
そうですね、
そうするとだいぶリストラも多かったのかな、
いや上杉家はしなかったんですよ、リストラは
しなかったんですか、
そうそうそう、だまあ越後以来のね家臣ばっかりなんで、
あ
切れなかった、ものすごい貧乏
だった、あじゃあ、うん、その上杉鷹山とか出てくるのって江戸時代の中頃でしょ、ま
あ、あの前にさらにあのなんだっけ、後継ぎが急死しちゃって、本当はほらあれ潰されるとこだったのを、はいはい、さらに半減で15万石まで減らされる、
あそうなんですか、うん、
でもうどっちもさっちもいかなくて、あの上杉鷹山になるっていう話になるっていう、
じゃあもうスタートから、
うん、
もう江戸時代のスタート時点から苦労している
そうですね、
お家だったんだね、
うん、
で、上杉景勝は1623年69歳で亡くなります。はい、続いて毛利輝元、
毛利輝元、
これは西国の大大名ですな、
言うですね、
毛利元就の孫、
うん、
僕覚えてんのはね、毛利輝元は宇津井健がやってた。
ああ、はいはいはいはいはい。
ちなみにですね、関ヶ原の合戦の1600年の時は47歳でした、
うん、
毛利家といえば戦国時代どんどんどんどん、最初ちっちゃなお家だったのが膨れ上がって112万石にまでなったそうです。で、
もっと多かったでしょ、う
ん、あ、そうなんだ。
あれでしょ、豊臣家に従ってからでしょ。
あ、豊、あ、そうか、
だいぶ、それこそ今の大阪ぐらいまで。
そんなにあったの、
毛利家の勢力でしょ、最大
は摂津とか
摂津ぐらいまで、
すごかったんだね。橋之助さんすごい。
橋之助か。
で、まあ豊臣秀吉によって五大老の一人になります。で、関ヶ原の合戦の時には西軍の総大将。
そうやね。
でも戦には出てないでしょこの人。大阪城
に、輝元は大阪城か、うん、
にだから総大将は大阪城にいるだけ、
うんうん、
楽だね、
うん、
でもそういうとこもあんまりさ、じゃあ淀殿ご安心くださりませ、我々がついておりますみたいなやり取りするような場面なんかもあんまり見たことないね。
ああ、だって毛利家がもともと全然やる気ないでしょ。
ああ、じゃあそうすると三成さんが口説いて、
ああ、要するにまあ三成ではやっぱり総大将では役不足だから、結局まあまあなってもらったって感じだよね、
うん、形上の、
うん、
じゃ毛利軍ってのは関ヶ原にも行ってないの？
いや行ってるでしょう
ね。あ、行ってるんだ。誰か
吉川広家とか。
ああ、吉川家が、
うん、行ってるけど結局動かなかったでしょ、ずっと黙って見てるだけで。
なるほど、
うん、
で、関ヶ原の合戦の後ですね、
うん、
家康は本領安堵を申し渡されますが、言ってもらうんだけども、ああ最終的には減らされて、当時120万石から、周防と長門、
うん、
2カ国37万石、
はい、
こっちも3分の1ぐらいに減っちゃいました、
うん、
減らされます。これが長州藩になるわけですね。毛利輝元は1625年73歳ぐらいで亡くなっています。
はい、
さあ最後、小早川景隆、
これも、
あ、ごめんなさい、高影、
うん、
これ毛利一族ですよね。
そうですね、
毛利元就の子供だよね。
そうやね。
なんでこんな VIP 待遇にされちゃう、さなってくんだい、この子は、この人は。
ん、
毛利で小早川さんはなんでこう豊臣家でこういいポジションにのし上がってくるの。
息子があれでしょ、秀明が、
小早川秀明は高垣家の子
じゃないでしょ、秀吉と豊臣家からの養子でしょ。
ねねの親戚だよね。
そうですね、木下
ねねの甥っ子が、
うん、
小早川秀明になる、
うん、
がだから、
まあ、だから親戚扱いだよね。
あ、なるほど、うん、外籍関係、
外籍か、まあ、そんな感じかな。
そういうところからこうちょっと地位が高くなっていくんだ、
うん、
ですが、小早川高景さんはですね、1597年ですから、うん、秀吉より先に死んじゃうんだ。あれ
高景、
うん、
高景はそうか、うん、
だから関ヶ原の核戦には関係なく、
うん、
で、
息子ですね、
はい、でも小早川秀明は五大老にはならなかったんだ。
そうだっけ、
なってたの
秀明、違ったっけ。
名前はよく聞くよ、関ヶ原の合戦で彼が裏切らないと、まあ、
そうですね、
という話ですけども、
うん、そうやね、なってないのか、
うん、聞いたことがない、
うんうんうん、なるほど。
その代わり浮田さんが上がってきたの。
高影が死んでから五大老になったって書いてあるね。五大老と呼ばれるようになったって言われてる。
じゃあかん、うん、いいんだ、
うん、
はい、はい、以上がですね、五大老の戦後、家康以外の戦後を触れてみましたが、
うん、
秀家さん一番大変だね、浮田さんが。
ああ、まあ浮田
家は家は潰されるわ、流罪で八丈に流されるわ。
まあまあ、とはいえこうなんですかね、職務を全うしたのは唯一浮田家なのかもしれんね。
そうだね、まあ、なかなか。さあ今度はね、五奉行の方をね見てみたいですが、それは次回にしましょう。
だ次回、
はい、
はい、
今日ね続いてねお便りいきます。
手紙、
文月さんからいただきました。
文月、う
ん、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは、日本史大好き大学生改め文月です。夏休みはおもれきをもう一度第1回から聞き直してみました。
うん、
もの好きだね。改めて150回の数の凄さを感じました。毎週欠かさずこんなに積み重ねるのは本当にすごいことです。ところで話は変わりますが、自分はもうすぐ就活が始まります。
うん、
大学生活が残りわずかなのでですが、できればお二方におすすめの日本史の観光穴場スポットを教えてほしいです。
うん、
マイナーなところだと嬉しいです。長くなりましたが、お体に気をつけて200回300回と末永く続くことを願っていますといただきました。さあ、文月さんはこれね9月にいただいてるんですけれども、お便りはね、
はい、
就活だって。
ああ、4回生なんだ。
宮崎さん、就職活動の思い出ってある？
やったよ、一応。
あ、やったの？
うん、
ちゃんとスーツ着て？
もちろん。
就職フェアみたいなのも行くの？
行った行った行った。
で、今こんな感じなの？
そうそうそう、まあ、最終的にまあそれこそなんか何社か会社決まったけど、大学院行きたいし辞めちゃったみたいな。
ああ、
断りました。はい、
僕もね、ちゃんと就職活動したことないのよ。
あ、そのまま。まあ、あなただってね、学生の頃から結構ガッツリやってたもん。
働いてたし、ね、うん、なんていうの、そのバイト先がそのまま繰り上がって正社扱いの、
いや理想的じゃん、
道もあったし、うん、あと、まあ、学生卒業して社会人になった時は学校の推薦で、
うん、
受けに行かされたら受かっちゃって、
あ、
だし今働いてるのはラーメン食いながら面接、
あ、
みたいな。
いいですね。
うん、だからよくテレビとかで、
うん、
なんか氷河期とか、なんかこう今の子ってあれでしょ、スマートフォン片手に、なんか採用の連絡が来るかないかずっと待ち構えてたり、なんか就職のサイトみたいなのに登録してって大変なんでしょ。
うん、
一切やったことないんです。
あ、そう、
はい、ハローワークも行ったことない。
あ、職案は僕もないね。
うんうん、なので、ね、また業種にもちょっとよるでしょうけれどもね。
一応人生経験としてしましたけどね。う
ん、なんか、まあ、テレビで見るようなことしたことないが、はい、頑張ってね。さあ、まあ、卒業旅行になんかマニアックな日本史観光をしたいそうですが、どこかおすすめありますか？
どの辺とか。
この方ね、九州の方だよね。あ、
九州。
ええ、
九州ね。博多いいじゃないですか。博多の人かな。
ちょっとそこまで分かんないけど今。
博多結構原稿のね関係のボールイとか。
卒業旅行だよ。
いいじゃん。マイナーのとこ行きたいんでしょ。
マイナーだけどもうちょっと遠いとこがいいんじゃない。
ああ、そうか。
そう、
鹿児島とかじゃないの。ああ、違うとこがいいの。
うん、
原稿の結構マイナーな。
ああ、ご近所だったら原稿
を巡り、博物館があって
原稿の、
そうそうそう、お寺の境内に。 あ、もっと遠方？
うん、遠方がいいんじゃないかな。
じゃあ京都に。
京都？真田丸つながりでなんかマニアック
なとこ。ああ、大阪行けるじゃないですか。大阪は今結構いろいろそういう。
九度山とか。
九度山はまあ和歌山だけどね。
ああ、そうか。
和歌山、まあそうそういろいろイベントとかもやってるし。今真田丸の跡なんかもね、いろいろ石碑とかが整備されたりとか、いろいろ結構いろんな
こう
マップが作ってあって、鉄道会社とかですごく今楽しいです。
なんだよね、マニアックって言われると、どこからマニアックでそうじゃないかって言われると、
あ、まあね、
難しいけどね。なんか
穴場でしょ。まあそうか、穴場じゃないのか、今流行りのとこ穴場じゃないのか。
穴場だったら僕大和八木どうかな。
八木、
うん、
何し
ん、藤原京、
藤原京、あ、
藤原京と大和三山、
あ、
一日歩くポツポツっとなんか資料館とかがある。
まあね、確かにね、今それね、奈良とかはマイナーなのかな。
奈良シティはやっぱりすごい観光客
多
い
じゃない、まあ、個人がね。
で、飛鳥もいいけどちょっとメジャーだから、ちょっとずれて藤原京、
ああ、うん、奈良盆地の南の方とか、ね、
そうそうそう、
上里線の跡とか、
あと
環濠集落とか、
そうだよね、あの三輪大社とかね、
あ、
三輪大神社とかね、神社とかね、うん、あの辺か、唐子遺跡だっけ、
唐子鍵遺跡ね、うん、
とか、あの箸墓古墳とか、
うん、
ケリーさんそこです。
はい。
はい、参考にしてね、
うん。
さあ、続いてですね、岡山県リスナーフリーダムチンパンジーさんからいただきました。岡山に詳しい水月さん、少し興味が出てきたケリーさん、こんにちは。いつも楽しく聞いていた、聞かせていただいています。ケリーさんは出張の前乗りで岡山市内にご一泊されたのこと。僕は岡山駅近くに住んでいるのでニアミスしたと思うと嬉しいです、
うん、
次回はメインの旅行に選んでくださいねと。あ、岡山駅近くなんだって、いいね。さて、旧国名の回を興味深く聞かせていただきました。岡山県は備前、備中、美作の三国でなっていますが、
うん、
旧国エリアごとに微妙にお国言葉が残っています、
うん、
そのせいかあまり岡山県としての結束力はありません、
うん、
県民性はよく言えばクール、悪く言えば計算高くてケチで、
うん、
助け合わないところがあります県民性を形作る要因には他にもありそうです。吉備の国の頃から良質な鉄を作れたので、備前長船、
おさ船、
備前おさ船ブランドの刀剣作りが盛んであり、うん、それを大阪相手に取引してきたことが計算高さのゆえんでしょうか。また晴れの国、雨が降るとか晴れるの晴れね、
うん、
晴れの国のキャッチコピーの通りあまり雨が降らず、しかし中国山脈が水がめとなっているので水には困りません、
うん、
台風からは九州や中国山脈、四国山脈が守ってくれる土地柄であり、活断層が少ないので地震も少ないです。つまり助け合わなくても生きていける土地柄なのです。岡山県民に岡山のいいところはと聞くと、大抵こやこありゃせんで
みたいな感じ、
はい、標準語出ていいところなんてないよと答えます。なので僕はできるだけ岡山のいいところを紹介したいと思っています、
うん、
取り留めのない感想文になりました。お二人のユニークな切り口の歴史トークをこれからも楽しみにしていますといただきました、
うん、
岡山、美まさかも岡山なの。
そうですね。
でもビンゴは広島になっちゃうんだ。
ビンゴはそうやね、広島ですね。
あ、そう、計算高いんだって岡山県人って。
そうなんや。
まあでもどこの国でもなんか計算高い、
計算高いってのはなんかよくわからないけど、うん、
ケチなんだって。
あ、
心当たりあんの。
そうね。
岡山の人って知り合いないもんな。
あ、
まあやっぱりほらブドウと桃と、ね、あれブドウもそうだよね。
ブドウそうですね。うん、
あの駅岡山駅行くと。
お、
桃とかブドウとかさ、
うん、
ほら買え、ほら買えって駅の中とかに売ってるじゃない。ね、高いよね、ブドウ。
いいやつ高いよね。
高くて買えないのよ。
大福にあのマスカットが入ってるの食ったことある？
ない。
すんごい美味しいんだけど。
岡山のやつが。
そうそうそう。
駅で
買える。一粒が、そうそうそう。
あのいちご大福のブドウでしょ？
そうそうそうそう。皮ごと食えるマスカット
が。あるね、今そういうのね。なんかおすすめのじゃあブドウ大福の
ブドウ大福なんか有名なとこがあると思うんですよ、うん、
また教えてくださいね、
うん、
さあ、もう一丁いこうかな。トムトムさんからいただきました。
トムトム、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。160回の放送を聞いていたらパイロット版はもう聞けないそうですね。そう聞いていて、そう聞いたら振り返ってみたくなり、つい保存してあるものを聞き返してみました。水月さんが冒頭の挨拶でつまずいたりしたのも、ご愛嬌ですね、
うん、
あの頃は八重の桜が佳境に入った頃だったのかと時代を思い出させてくれます。テーマ曲もまだなかったのですね。少し前になりますが NHKBS で受験のシンデレラというドラマを見ました。受験指導のカリスマと呼ばれた元予備校講師の、小泉孝太郎が演じてたんだろうね。で、川口春奈が演ずる、女子高生が現役東大合格を目指して挑戦する物語です。この中で小泉孝太郎が歴史の勉強法について横で覚えろと言います。つまり同じ時期に各地で何が起こっているかを覚えろというのです、
うん、
例えば室町幕府開府が、1336年なんですが、うん、その翌年1337年ヨーロッパでは100年戦争が始まったねとか、桜田門外の変、これは1860年ですが、うん、この翌年1861年はアメリカで南北戦争が起こったとかです、これは受験勉強としてではなく歴史の楽しみ方としても一つの見方だと思います。いろんな切り口から歴史を見るとよく知っているのによく知っているつもりのことでも新しい発見があるかもしれません、
うん、
おもれきは新しい切り口を見せてくれる、そんな番組でいてくれるような気がします。これからも長く楽しませていただきますといただきました、
はい、
さあ、トムトムさんはパイロット版をちゃんと保存してもらってるんですね。
あ、
聞けたもんじゃないね、自分たちはね。
あ、もう聞けないんですか？YouTube だったらいけるの？
YouTube もね、聞けない。
あ、聞けないんだ。
聞けない、
ま、
もう幻です。
いや、もうやめてください。
ね、神々で
封印を
あの残してる方は、僕はもちろん一応記録でね残ってますけれども、
うん、
ね、古き良き、まあ、みんなねポッドキャストとかこう収録初めてするときは緊張するもんですよ、
はあ、
僕もそうだったからね。
あ、そう、
うん、大丈夫です、
は
い、何今こんなにペラペラ喋るようになったじゃないですか。
そう、あなたでしょ。
まあ僕はねほっといてもペラペラ喋れますけどね。はい、今日はねここまでにします、
うん、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています、
はい、
お便りテーマがあります。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマの思い出や感想など募集しています。他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com です。
はい、
このおもれき2013っていうのは番組始めた年なんだよね。
ああ、そうですね。
忘れないようにと思ってわざと2013って入れたんですけどね、
はい、
はい、ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です、
うん、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています、
はい、
ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。